イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
2021年最後。は私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、ちょっといつもやったら iPhone ペタって寝かして飛んでんけど、
はい、
今日は iPhone がすごい立てたり立てたりするから、
これさ、なんていうんやったっけ、のスマホの後ろについてるやつ、
リング、なんやったっけ、なんとかリング、
スマホリング、
あ、そうやね、
あ、キットくるやつ、
うん
今一番ピンとしてない、
うん、貞子的なものではないってことで、
ああ
、なるほどね、
井戸から出てこないやつ、はい、あなたの番ですね、映画を見に行って、
あ、
それの時に買ったグッズ、
はい、自己紹介しましょう、
はい、
イカです、
リニョリです、
オケイです、
3人合わせて
イカがやぜ
です
っていう雰囲気やったよね、
あ、確かに、
え、そういうの決める、
いや、もういいっす、3人合わせたらイカがやしかないから、
エンジン組んでやる、
いや、なんかもっと何々戦隊何々何々みたいな
3人しかおらんからな、
そうやな、あと2人呼んでこなあかんな、
一応3人のサンバル感っていうのもあるから
この間さ、バス乗ってたら後ろの席の親子が、まあ小学校低学年ぐらいの男の子と、お母さんが乗ってて、でまあ男の子喋るやん、
まあ、まあまあまあまあ
まあまあまあ、そんなね、静かにしとけって言ってもなかなか難しいから。
ね、うん。てやてや言うよね。
そう。で、お母さんに、うん、ママって、うん、さりげなくって何って聞いてて、
うんうん、
さりげなくって何やと思う、
ギンギラギンに、
小学1、2年生の男の子に、さりげなくを説明する方法。うん、
ああ。そうと悟らせないように。
難しい。国語辞典的にはそうやな、
うん、
さりげなく、まあ、それとなく、
うん、
って類義語は出てくるけど意味を説明しろってとなかなか、しかも小学生向けでしょ、
そう、
難しいな、
好きな女の子がおるやろ、
うん、
その
好きな、ストーリーが生まれてる、
好きな女の子に
うん、うん、
直接好きっていうの恥ずかしいやろ、
うん、
その時に自分が好きっていう思いをあんたはどうやって伝えるみたいなことを言うと、
はいはい、
じゃあ、うん、僕なら、うん、何かあげるかな、それがさりげなくだよ、
めっちゃ大人やな、
こだわりやな、
まず小1小2の男の子、え、好きな人とかおらんしってなるやろ、
いや、けど、
いや、でもそれはね、うん、結構家庭にもよると思うけど、
あ、
もう何々ちゃんっていうような家庭もあると思うけど、
ね、
まあ、でも今のですごくいいのは、
うん、
直接的ではないっていうのが、はい、すごい答えにはなるかもしれんね。
ああ、なるほどね。
さりげないとは直接じゃないんだよと。
はいはいはいはい。
ちょっと遠回しなことをするんだよっていうのが多分回答になるんじゃないでしょうか。
なるほど。
けどそんな熟語いっぱいでもあかんから、シチュエーションで頭の中で想像させれたら、
うん、
言葉って説明しやすいんかな、みたいな。
あ、確かに確かに。
その説明をした後、急にその子供が、じゃあ愛って何言ってきたらもう解放なしやで
耐えることだよ、
やめろやめろ、早い早い
早い、まだ早い、
早い早い、
愛って何やろね、
それに気づくのは結婚してからでいい、
いやな、多分ね、振り向かないことがためらわないことやと思う、
あ、なるほどね、やばんね、はい、
まあまあまあ、そこのお母さんも男の子に分かりやすいように説明してた、
あ、説明、あ、答え、
今から答えあるんや、
一緒ね、回答
編、回答編、
そこのお母さんが言ってたことね
はいはい、はい、
公園に行くでしょって、
あ、やっぱストーリーなんや、
うん、公園に行った時に、お菓子をママが1個しか持ってなかったとして、
うん、
で、何々くんとお友達がいっぱいいたとするでしょって、
うんうん、
で、そしたら何々くんにだけお菓子渡したいから、
うん、
ママはこっそり呼び出して渡すでしょって、そういうのがさりげなくだよっていう話をしてたの。
なるほどね、
さりげないかな、それ、
それはこっそりやな、うん、ちょっとそれは回答としては認め難いっす、
あ、ダメっすか、
ダメっす、それはこっそりっす、
なんかめっちゃ、お菓子めっちゃ準備してんねんけど、一個だけもカントリーなマーム があったとして、はいはいはいはい、けどその自分の子に渡したいからうまく順番に飴渡しつつその自分の子にだけカントリーマンも渡してみたいな状態がさりげなく、
あ、それ結構さりげなく、
確かにあのバレンタインデーにめちゃくちゃ友達にチョコに配りまくってんねんけど、うん、1個だけ、うん、あの手作りの本気チョコが混ざってるみたいな、
うん、ああなるほどね、
だからごまかすっていうのも一つキーワードなのかもしれないね、
だからね、その好きやとか、うん、あの、あなたにあげるねっていう直接的なことじゃないっていうことをどう直接ってなんだ分かんなくなってきた俺
まあまあまあ
まあまあまあ今後ね、そのなんか子供にさ、なんか実際聞かれるかもしれへんから、
確かに。
ちょっと考えとかなかなって、
うん。子供ってめっちゃ質問するよね。
そうやな。
だって自分が子供の頃もめっちゃ質問してた記憶だけあるんだよ。
うん、
確かに。最近うちの子もようやくこれはっていうのを怖っていうなってんけど、
あ、
うん、始まったね。
始まりつつあんねんけど、一、うん、個指さして怖っって言うから、これは青色だよって。うんうん、言ったら別の男さしてこれはとかこれは赤色だよって言った後、うん、もう一回青色さしてくんねやんか、
うん、
もうだから一生赤と青だけを繰り返すどころか青連打とかもあんねやんか、
うん、リターンあるよね、
全く何を聞きたいのかわからんがとりあえず答えが返ってくるのが楽しいだろうと思って、
うんうん、あ、そうかもしれない、
ね、ひたすら答えを言い続けてるけど、
うんうんうんうん、
暇じゃないとできひんなと思って
そうやな
だからもうおけいさんは俺はもう完全にもう大人のように扱ってほしいな、うん、
あ、なるほど。
あの、お娘様を。
お娘様
を。もう、さっきの直接的なことをやるんじゃなく、間接的にやることをさりげなくて言うんだよって、見てみここみたいな感じで辞書まで見せて、ウィキペディアまで見せて、ま
あ。めちゃめちゃ脱線するねんけど、うん、俺が個人的に将来的にその子供に対してどういう風にしていこうかと思ってるところで言うと、
うん、
一緒にインターネットで調べてあげようっていうのを、
わかるわかる。
大事よね。
そう、なんか調べ方を教えるのを、まあやりたいなとは思う。持ってるよ、
うん、
そう、それは絶対将来使うし、
なるほど、
あともう一個やらせたいのは、うん、何かこれ買ってとか、
はいはい、
こういうことがしたいって言われた時に、
うん、
ではプレゼンをしてくださいって言おうと思ってる、
ああそうだね、
そう、
納得させれたら
そう、パワーポイントを作りなさい、はい、えらい、まあ脱線しましたけど、
うん、
何話だったっけ、さりげない、
はい、さりげないとは何って思ったっていう話ですね、
うん、
まあ、さりげない、まあ、我々ボードゲーマーですから、ちょっとさりげないをボードゲーマー的に膨らましましょうか、うん、
ああなるほど、
うん、
じゃあボードゲームをしていて、
うん、
あ、さりげないなこの瞬間っていう、
さりげないってさ、その気使われてんなみたいなこと、
まあそれもいいかもしれんし、
あ、
なんかこの人のさりげない仕草良かったなとか、
あ、確かに結構さポジティブよね、そのさりげないくやるっていうの
は、まあ
う
ん、まあ、気遣いかな、
うん、
ある意味、
はいはい、
だから後から気づくとあの人さりげなく気使ってくれてたなっていう、あ、
そうそうそうそうそうそう、
まあ、
ボードを、自分の方に向けてくれてたとか。
ああ。
やりますね。
はい。おけいさんはでも結構言うけどね。最初に、まあ、このゲーム、ボード見えた方がいいと思うんで、こっち向けますね、みたいな。
あ、もうそれは言っちゃうというか、うん、だいたいその、俺インストする係やから、
はいはいはい、
別にボードのこと見たらもうある程度反対側から分かるようになってんねんけど、
うんうんうんうん、
その時に、まあ、4人で大体机座るとさ、
はいはい、
俺と同じ方に座ってる人が1人いるわけよ。
そうやな。
その人に申し訳ないので、それを言うようにしてる。
ああ、そっかそっか、確かに。
そう。その人は俺と同じ側に座ったことによって、逆で見なあかんなってたりするから、
ああ。
もうさりげなくはないな。
まあ、それはもうさりげなさではないですね。
はい、
なんか、ね、ちょっと遠くのところの、そのワーカーを動かしてあげるとか。
ああ、
いいですね。
それもなんか、すっても、なんか、流れるように。
あ、得点計算の時とかさ、こうぐるぐる回ったりするから、
うん、
さりげなくこう変わってあげるみたいな。
それは大事ですね。
うん、
まあ、自分のことどうしても考えてしまって、
はいはい、
自分の目の前の駒を頑張って遠くの人が動かしてるのに気づかないことも当然あるけど、
そうね。
そこスッとできるのは、
うん、
いい大人ですね。
大事ですね。
じゃあ、マジックメイズで順番が止まってる人に対して、さりげなくコンコンってする。
いや、さりげなく。
あれはね、戦争なんでね。
頑張ってやらない。
コンコンとかじゃないです。ゴンゴンゴンゴンゴン。
気づかれないんで。
さりげなく。
ゴンゴンゴンゴンゴン。
あれがさりげなくできたらね。
マジックメイズでも一応説明書に圧かけんなって書いてあるから。
そう
だね。書いてあるし、俺絶対言うし。
そう。だから優しくやってあげるのが大事。
うん、まあでもそういう意味で言うと、さりげなくの一つは、カタンでよくあるのは、
うん、
サイコロ振った瞬間に出目出る人のやつ見ても資源を配り始める。
あ、まあ。
銀行役ですね。
はいはい。まあそれをやれる人っていうのは結構ゲーム慣れてる人とかではあるよね。
まあそうね。あとまあ、その他のゲームとかでも、なんか若プレとかで資源手に入るとかっていうのに、あと取ってあげるとか、
はいはいはい、
うん、
みたいな銀行役は結構さりげないいいところですね。
まあ、俺あれやな、サイコロを さりげなく次の人に渡しておきながらプレイすることあるよ。
あその打った瞬間とりあえずもうその人との間に置いておくとか、
はいはい、
とかなんかうまくまるでそれを置くじゃないというかもう、
うん、
しっかりしたアクション取ってないかのようにこう横にそっと。
あ、なるほどね。あ、じゃあ俺も一個あのさりげないアピールしとくわ、
はい、
あのストリームスクロスやった時なんですけど、あれって振るたびに最後増える、
うん、
サイコロがどんどん増えていくんですけど、
そうそう、 1個振った後は2個振らなあかんかった
り、次の人に渡す時にちょっと増やした状態で、
はい、
もうすでに渡しておくっていうのをさりげなくやってましたよ。
ああ、なるほどね、
うん、そう、もう自分のテーブルの真ん中に山のゴロッとあるから、
うんうんうんうん、
中に自分が振ったのとそこから1個取って渡すみたいな。
うん、
いや結構テーマとして、うん、やっぱプレイヤーとしてあのさりげない行動をどれぐらいできるかっていうのは常にチャレンジしてるかもしれない。
へー。いい感じ。その気遣いおじさんアピール。
いい感じでゲームしてもらいたいやん。気遣いおじさんです。
あ、でも確かにイカさんは結構気遣いおじさんですよ。
はい、
特にあの初めて会った人とかその、まあ、特に我々その酒場っていうそのバーでやってたけど、
うん、
そこに初めて我々常連が、まあ、いっぱいいてるところに一限で来てくれはった人とか、
うん、そうね、気使うからね。
もうその時にはイカさんも気遣いの鬼でしたよ、
うんうんうん、
その人が孤立したらその人と一緒にスーパーマリオとかしてたよ。
してたね。
確かに
してたわ、
うん、その人がボードゲームしないって言うんやったら、うん、じゃあ僕と喋りませんかみたいな。
やってたね。
うん、
完全に店員やん。
まあ、お店の人は、お店の人のさりげない気遣いがあると嬉しいよね。
ああ、いいですね。
なるほどね。
それは、まあ、例えば、プレイスペースとかやったら、
ああ、プレイスペースとかで、うん、何やろ。
まあ、まあ、某酒場やったら、
うん、
なんか、いつもよりしっかりポップコーンが積まれているとか。
それはサービス。
サービスとその気遣いというかね、それの違いっていうの、まあまあ、
ボードゲームに関わる話でいくんだったら、
うん、
例えばあの一回遊んでるゲームを見て、
うん、
次のゲーム紹介するときに、
うん、
まあそれに近いやつを外すだったり、
はいはい、
逆にそれが盛り上がってたらそれに近いようなゲームを持ってきたりだとか、
はいはい、
っていうそのなんかまあ神秘眼的な部分
確かに、ね、
はある意味
なんか店員によってはね、なんか無理やりこのゲームしましょうみたいな人もいたからな。
あ、スノー酒場の悪くじゃないの
さりげなくなかったよね。
あれはあれスノーさんが遊びたいゲームもできるのやめろ。
それはそれでおもろい、うん、
このゲームやりましょうよって言いながら持ってくるだけやったから
、うん、あの兄弟2人とも
確かに、
ね、さりげないって難しいなと思ってます、いつも。
確かに、まあまあまあ
いかに気づかれないかっていうのをね、ギリギリでチャレンジしてるとこあるよ。
あ、
うん、なんか
さりげなくさりげなく家の中にハエがいました。
さりげなく気づかれない様ね。
そうそうそうそう、ね、気づかれない感じで
俺は確かにそれ見てないから気づかれてないな。
うん、うん、そうなんですよ、私しか見てないね。あの廊下におって、
うん、
トイレ入ったらもうおらんねん。で別の時に、はっ、テレビの上におると思って、おけいさんに言わなと思って顔をそらしたらもうおらんねん。
まあ、なんか昆虫とかその小動物って、さりげないをできない限り生きていかれへんと、
まあ、野生の世界、ね、
野生の世界なわけや、もう。
確かに確かに。もしくは、リニョリが見たイマジナリーハエかどっちかやね。
確かに。
イマジナリーハエ。
そう
や
ね。
むずいな。
おけいさんに見てもらわれへんかったからな。な、信じてくれへんかった、
まあ、いや、信じてないわけではないけど。
おけいさんがそのハエ見てもハエやなとしかならんで別に
倒してほしかったんやけど。
あ、そういうことね。
そう、
うん、やっぱりさりげなく倒すっていうことをしたら仲良
さりげなさに全部つなげて
る。虫出てきたらもうそのね、嫌いな人さん、ジョバさんとか嫌いな人おるから、
あ、はいはい、あ
の
虫がね、
その人に見せないようにさりげなく倒して。
あ、それ大事だよね。
それは確かにあるね。
なぜリニョリはできなかった。
いやいや、それはちょっと上の方におったから
。あと、みのりさんどちらかというと、退治してもらう側。
そう、嫌やねん、もう。
うん、
はい、というわけで、はい、前半はめちゃめちゃフリートークしましたけど、こんな方にいたしましょう。
はい。
じゃあね。後半。
イカラジ的今年のベストゲーム。
イエーイ
2021。
毎年恒例のやつでございます。
うん、はい。
恒例。
はい、というわけで今年もですね、イカラジのメンバー3人が今年遊んだゲームの中でベストを、
はい、
それぞれが発表していくというコーナーでございます。あのくれぐれも今年は、発売されたゲームではないことにご注意ください、
うん、そうですね、
急にめちゃくちゃ古いゲームが出てくる可能性もあります、
うん、はい、
あります。
じゃあ早速イカさんから言ってみましょうか。
俺、
はい、
うん、
じゃあ私の、イカの、
はい、
2021年今年のベストゲームはワイルドスペースです。
どこでドラマ終わってん
の。
いや、なんかで、あの、もし著作権に綺麗に引っかかったら困るよ。
あ、なるほどね、うんうん、ワイルドスペースですと。
はい、
はい、ワイルドスペースいいですね。
はい、もうね、あの、クルーを集めて宇宙を旅しながらクルーをさえ集めればアクションができるっていう、すごい簡単というか、拡大じゃないけどすごく拡大感を感じつつ、クルーを集めたらなんかコンボが生まれるみたいな、その、
はいはい
はいはい、まあ、カードゲームですよね、
うん、
そうですね、
うん、すごくスタイリッシュというか、あの、いらないところそいだ感、
うん、なるほど、
なのにゲーム性がしっかり担保されてるところがすごい良かったんですよ。
なるほどね、
うん、確かに、まあ、まあカードに、文字もないしね。
そうね、
そう、うん、アイコンだけ、
うん、僕多分ね、ヨーロッパドイツ語版かな買ってワイルドスペースと全く読めないんですけど、うん、それでも全然、うん、あのゲームに何の支障もなかった
んで、確かに、うん、どんどん手元にね乗り組みが増えていって、うん、でそれを派遣してみたいなのを繰り返していくってだけでも結構面白いしね。
そう、
うん、
で、あの、今、あの、バネストさんかな、うん、あの、はい、今手に入る状態で、あの、アジア版っていうのが出たのかな、あの、日本語化されて、はいはい、そのバネストさんはその日本語を足しただけの状態なんですけど、その、うんうん、ちゃんと日本語化というか、あの、各国語だから中国語とか
他国語版
っていうかな、うん、はいはい、がちゃんと出てますんで、
なるほど、
結構手に入れやすくはなってってる状態なので、
はいはいはいはい、
すごくやってほしい。だからなんか何回もやりたくなるというか、うんうん、常に僕はワイルドスペースは心の中にいつでも出せる状態。
心の中のワイルド、ま、持ち運びやすいと思うよ。
まあ、確かに小箱なんで、ね、
小箱なんで、
心の中のワイルドスペースが、僕のワイルドなスペースがね、あの、火を吹くぜ。
どうしてもね、あの、映画のワイルドスピードと今言い間違えそうになるんだけど。
ああ、そうやね。だからちょっと、あの、言葉はね、結構シンプル。
確かに。
で、あの、ゲームのタイトルはシンプルなんでね。
はい。はい、イカ的今年のベストゲームは、
ワイルドスペースでした。
はい。
はい。
で、続きまして、りのりさんは、
はい。私の今年のベストゲームは、でげでげでげでげでげでげ
でげでげでげでげでげでげでげでげでげでげ
でげでげでげでげでげでげでげで
げでげでげでげ
はい、タイトル長い。
はい、そうですね。イカラジ的に言うなら、おのののかです。
そうですね。
おのののかもだいぶ無理やりやけど、うん、なんか言いやすすぎて言ってしまう。
丘の上の裏切り者の館。
うん、タイトル長いから ね、
うん、ね。
略したいんで。
はい、どんな感じのゲームでした
っけ。まあ、6月に紹介してるゲームなんですけれども、
うんうんうん、
Amazon で買ったんですけど、うん、それがまだ英語版だったので、
うん、
私にしては珍しく和訳をシールで印刷して、うん、貼り付けて遊びました。
うん、確かに。
そう。
うん、ね、あの、有志の方が。
そうなんですよ。
翻訳していただけてるやつを
使って、うんうんうんうん、っていうところもあって、手間かけたっていう思い入れもあるんですけど、
相手がね、その分開きますよね、
はい、館を探索します、
うん、はい、
はい、プレイヤーたちはなんかそれぞれキャラクターが目の前にあって、でそのフィギュアを、館の入り口に置くんですけど、
うんうん、ヘアタイル的なね、
ヘアタイルがね、
うん
うん、どんどん出てきて、うわここは罠だとか言いながら、
うんうんうん、
あのどんどん進んでいくゲームですね。
はい、俺1階におるのにみんな2階におるみたいなゲ
ームですよね。一番の特徴は途中で急に物語が急展開を迎えて、
はい、
まあ物語が何通りやったっけ、あれめちゃくちゃたくさん種類あるん
です。50かな、
う
ん、
そうですね、50かな、うんうん、
はい、それによって例えば今まで味方やったやつが急に全員を殺し始めるとか、
うん、
みたいな物語性が強制的に生まれるっていうのが一番の特徴ですね。
そうですね、はい、館がみんなこう人間を襲い始めるとかね、
はいはい、
うん、がっつりその2セクションに綺麗に分かれてるというか、うん、綺麗にというか無理やり2セクション目に入れさせられるんですけど、
そう、ね、うんうんうん、
あれがね、あのなんかすごいドラマを生むっていうか、
そうね、うん、
いつそれが発動するのかはカード引きかなんか、うん、その、うんうん、それが発動する条件が揃ったら発動しちゃう。
そうね、
うん、
うん、
だから文章量としては結構多いんですよね。そのなんかカード一個一個にもなんかこうなんだろう、シナリオ、
まあ、フレーバー、
フレーバー的なものが書いてあるし、うん、でその本みたいなあのテキストね、
うん、
あのなんていう
シナリオブック的なものがね、
そうそうそうそうそう、あの正義の書と、
はいはいはい、
あと裏切り者の書かな、うん、あのそんな感じでたくさん文字が書かれてあるんで、うん、まあ読むにしても結構量はあるんです
けど、確かに確かに、まあでもその分世界観にがっつり入り込める、
そうそうそうそう、
びっくりした。ちょっとね、今年はやる機会が少なかってね、1回2回しかできてないけど、うん、めっちゃやりたいもん、
確
か
に、うん、何度も遊べるゲームです、うん、
これもかなりベストゲームに近い、
はい、
う
ん、だからまあそれは、一応2004年に出てるゲームなんですけど、
はい、
未だに色あせないというか、
うん、全然面白い。
そうね、うん、で結構逆にそうやって口コミで広がって、去年ぐらいからツイッターで逆に名前を見かけるようになった、
うんうん、はいはいはい、そうかも、
そう、後からじわじわ来てるゲームだと思
います。そうね、そうなんです。私も別にその、うん、今年にツイートを誰か遊んでるのを 見かけたんで多分気になって買ってるんで、
はいはいはいはい、うん、そのヨーロッパのきっちりしたというか、
うん、
スタイリッシュなルールではなく、うん、やっぱりアメリカのゲームかな、だまあ結構ルールが荒々しいので、
うん、
あのその辺が気に食わない方もいるかもしれないけど、
はいはい、
その荒々しさを楽しめたらもう最高のゲーム、
そうですね、
うん、
ユーロゲーム的な部分ではないです
も
ん
ね、うん、そうですね、方向性的に言うと、うん、あの2020年に、日本語版が出たネメシス、
はいはいはいはい、
はあのちょっと似てると思うんですよ。
まあわかるわかる、うん、言いたいことはわかるよ、
あのフィギュアもあるしね、
うん、
すごいしっかりしたフィギュアがついてて、定価2万円ぐらいして、
うん、
あのがっつりでかいボードで、宇宙人に、
うん、
宇宙船の中で襲われるっていうような
すごい物語が、もう宇宙人って完全にエイリアンですよね。
そうですね。あ、そうですそうです。
でいろいろ目的みたいなのがあるから、それでドラマが生まれるみたいな、ま
あ。そこにもそれこそ裏切り者がいる可能性があるんですよね。
そうなんですよ。うん、あの部屋タイルをバンバンめくっていって、
うん、
あこの部屋にはこんなものがあったっていうようなのもあるし、
うんうんうんうん、
じゃあ宇宙の中の裏切り者の宇宙船っていう、
そうです
寄せたね、
それがネメシスってこと、
それはそうですね、ウノノノカス
うのののかな、
うのののせ
です。もう経験とどめて
る。だからまあ最近のね、あの人向けに言うとそういうタイプのゲームなんですけどっていうところですね。
う
すね、
うん、最高、う
ん。はい、じゃあリノさん的今年のベストゲームは、
はい、丘の上の裏切り者の館でした。
はい。はい、では最後私ですね。オケイ的、
はい、
今年の、ベストゲームは、うん、プラハでございます。
おー、プラハは今年出ましたね。
そうですね、今年に出たゲームで、うん、確か、5月ぐらいだったかな、
うん、
に、購入して遊んだゲームなんですけど、まあ結構重げなゲームで、
うんうん、
このイカラジでも取り上げて、
うん、
あのまず買う前に、
うん、
そのちょっとした画像だけ見ながらみんなで、うん、いやこれはこういうギミックなんちゃうかとか、
う
ん、
あーそうそう、
バチバチ言って、
確かに、
でその買った後に実際遊んでみて、
はい、
でもう一回改めて説明しましたみたいな、
そうめっちゃ喋りましたね、
そうしっかりやったゲームやったんですけど、
う
ん、
まあ、いやちゃうちゃうちゃう、あれさ、あのゲーム一回買って、うん、あの説明書も読まずに、
うん、
ボードを開けて喋ったよね。
あ、ボード開けてやったっけ？
そう。
中身見て、それでこれはこのルールなんじゃないのか
って、うん。あ、
そうなんですよ。ボードがっつり広げながら、こういうゲームちゃうかっていうことを言った初めてのゲーム
かな。確かに確かに。
うん、
そう。で、まあ、それをやりたくなるぐらい結構面白いゲームではあったんですけど、
うん、
まあ、実際その後ももう一回続けて遊んだりとか、するぐらい面白かって、
うん、
で、結局その、いわゆるその作者のウラジミル・スヒーさん、
うん、
まあ、アンダーウォーターシティーズとかの人なんですけど、
うん、
まあ、その人の得意な、何やってもプラスになるっていうゲーム性が、
はいはいはい、
まあ、これは逆に今さっきまで話してた丘の上の裏切り者のやり方、とは逆でユーロゲーム前とした非常にシステマチックなゲームではあったんですけど、まあそれでも最近のゲームらしく人の邪魔はあまりせず自分の場所をできるだけ育てていくみたいな形になっている部分も私の好みだったんですごい好きなんですよ。でどうしてもちょっと1個だけその自分のアクション強化をするタイルがあるんですけど、その中に明らかに1個だけオーバーパワーのやつがいてたんで、そいつだけ外すことにハウスルール出してるんですけど、
なるほど、
まあそれさえやっておけばちゃんとバランスも取れてるかなと思うしで、
はい、
で最後に適度な 逆転要素もあったりするんで、うん、まあまあいいゲームだなと。
なんかホイールシステムとか、はい、あとはなんか立体コンポーネントとかで見た目がすごい派手やね。
確かに見た目派手、
うん、なんかねフルーツパフェみたいな、なんかどこも美味しいけどどっから食おうみたいなね。
はいはいはい、
そんな感じの、ね、ルール量もね結構多いんですよ、うんうん、その場所ごとにというかアクションごとに説明しつつ、
そうね、
でこれをやった時にこんなボーナスももらえるんだよみたいなのがたくさんあるんで、
うんうん、
まあ、そこの把握だけ大変なんですけど、うん、まあでも一回は買っちゃえば何やっても気持ちいい、
うん、
は1個やればこれが増えてこれも増えてあこれももらえたみたいなのがずっと気持ちいいゲームではあるので、はい、おすすめですね。
だからもうポイントサラダでなくもうポイント寿司ですよ。も
うどういうことや。
マグロも美味しいやけどエビも美味しい、どれ食おうかなみたいな、けど腹いっぱいになるまでにどれだけ自分の好きなもん食えるかみたいな、
回転寿司的な、
回転寿司的な
状態で、フルーツパフェなのか回転寿司なのかどっちや。
いや最近くら寿司とかパフェ、
じゃあくら寿司のパフェっす、
くら寿司っす。
プラハはくら寿司、
プラハはくら寿司、うん、あの寿司っす。
もう無理やわ。
はま寿司かもしれんしね、
全然ごまかしきれてないけど。
しゃあない、
はい、というわけで、オケイ的今年のベストゲームは、
はい、
プラハでございました。
うん、
はい、
来年はいろんな、来年もいろんなゲームやりたいですね。
そうですね、
はい、
はい、まあ結構ね今年は三者三様というか、
うん、
まあ毎年ではあるんですけど、イカさんが小箱、
うん、
私が大箱のおもげ、
うん、
でリエルさんはその中間的なゲーム
み
たいな、よくあるパターンかもしれないですけど、
うん、ま
あ、今年もそれぞれですごい色が違う感じになりましたね。
リニョリはね、もうセンスがとんがったゲームが
好
き、
うん、
っていうか、
あ、そうかも、
あの箱やったら箱で買ったとか、
まあまあまあ、
もうそういうなんかあの一個気に入ったとこがあると購入するみたいな。
そうだね、うん、確かに別にルール見て買わないんでね、
う
ん、
確かに、そう、うん、それはねある意味すごいと思うよ、
うん
う
ん、多分俺とかおけいさんって結構調べる
方
やとは思うのよ。
そう、基本的には調べるか、
うん、
あの紹介してる人がいいやね。
はいはいはいはい、
そういうのもある。
この人がいいって言ったら買うみたいなの、
ね、
うん、例えば俺で言うと、豚の鳴き声の酢豚は結構感性が似てるから、
はい、
酢豚がいいよこれって言ったやつはそれだけでポイントが上がるようになってる、
うん、
でもみさん、
はい、
コラボのもみさんは全く好みが正反対なので、
う
ん、もみさんがこれいいよって言ったらポイントが下がるシステムになってる。
あ、なるほどなるほど、
そうみたいなのが自分の中であると、
はいはい、
結構買う基準になっていいかなっていうところですね。
うん、あ、俺それ酢豚に言われたね。
お、
イカさんがめちゃくちゃ盛り上がってこれ神ゲーってめっちゃ言ってる時は気をつけてるって
言った
ほんで確かにって、俺熱しやすく冷めやすいとかあるんよ、
はい、
その時めっちゃ面白いってなってるけど、はい、後から見るとそっと置いてるみたいな、
はい、
結構あったりするから、
あの前回あの取り上げたインナークロック、
うん、
まさにそれですね。
いや俺はずっとあれやで、
ね、
心の中のインナークロックあるで、
だからそれが酢豚でいうところの気をつけなきゃいけないシステムに引っかかるわけです
よ。だからみんなとその感覚とか熱しやすく冷めやすいこの感覚がどうしても、うん、あのみんな長く広く遊びたいみたいなとこあるんかな。
ああ、まあ、あとはイカさんはそれこそとんがったルールをめでるとか、
うんうんうん、
あの変なあのプレインが許容されるゲームをが好きとか、
あ、大好きです、
そう、なんか、なんか、うん、言い方悪いかもしれないけど悪時期的な悪もちょっとあるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
悪時期ですよ本当に、はい、もうあのハンバーガーの中のピクルスをわざわざ選んで食うぐらいの悪時期です
それは好みやけどまあまあそういうところもあるから気をつけなあかんっていう意味では確かに正解かもしれない、
うん、そうね、確かにすごいそんな手放しでね、
はい、
評価してるものをじゃあっつって買うような感じじゃないよね。
そうそうそう。だから、インナークロックの時に人は選ぶゲームですよ。
はい。
いや、その代わり、グラグラさんには喜んでもらえます
。確かに。そうですね。
紹介して
もらえます。でも、人は選ぶと言いつつ、この3人はめっちゃ好きなんでね。
大体、
それはそれとしてね。
うまくね、いってると思います、ね、
はい、はい。そんなわけで、イカラジ的、今年のベストゲームでございました。
はい。クロちゃんです。わわわわ。
急にどうした？
いや、その合間合間の雑談で話したことをいきなり言うのはやめ で、お便りのコーナーです。
はい、僕のコーナーでございます。今年もですね、最後となりました僕のコーナーでございますが、
はい、
ハッシュタグイカラジでつぶえてくれましたものを勝手に読み上げるコーナーでございます。
はい、
じゃあ一つ目、
テチュロンさんから、インナークロック熱い魂のスポーツ。もうこれはねもうインナークロックはもうスポーツなんですよ。
そうですね、インナークロック大会をさようでやってもらいましょう。
そう、もうメンタルのスポーツだから、
うん、そうね、
16人ぐらい集めてね、
うん、
ちょっとやりたいですね。はい、
16人。
まあ4人1組でやるのか
何
人1組でやるのか分かんないけど、
はいはいはい、
それかどっかグループね、3人以上のグループで参加してくださいみたいな大きい
大会とか、ね、うんうんうん、あ、いいじゃんいいじゃん、賞金10万円ぐらい出す。
は
スポンサーが誰か分からない。
20円で十分やろ。
はい、じゃあちみまる子さん、おけいさんのイカですがイカさんにしっかり似ててびっくりした。あとはりにょりさんの声もマスターすればスケジュール合わないときも一人三役で収録できますね。
無茶言うな。
じゃあお願いします。
無理やわ。それは無理やわ。
ほんまや。
いやけど口癖あるやろりにょり。
いやでもねそれはね最近思いになってきたんですけど、りにょりさんと俺の口癖というか、
うん、あ
の反応がだいぶね、うん、似てきてるんですよ。
あ、そうかもね。
やっぱりイカさんが何か喋ったことに対して二人同時になるほどって言ったりとか。っていうのを前回のイカラジ聞いてて思ったりとかしたんですよ。もうねその辺の相槌の打ち方とかやっぱり夫婦似てくるんやなっていうのはすごい感じてますね。
うん、しゃあない。
はい、じゃあ次、金さん、イカラジ178回拝聴、本人も驚く7周年おめでとうございます。新生ラジオでも、おごることなくしっかり自己紹介は新規リスナーにも優しい現場レポーター、今回の盛況ぶりが伝わります。確かに午後の混雑はすごかった。インナークロックは超シンプルながら世界観一体感が楽しそうと。
うんうん、
あ、確かに7周年ですよ、うん、はい、前回もさらっと言いましたけど、
ね、はいはい、
今回7周年でございます、
うん、はい、おめでとうございます。
なかなかね丸7年続けてるとこは少なくなってきたんちゃうかな。
そうですね、う
ん、最近はね、あのスタンド FM とかで、
うん、
あのボードゲーム関係のね、
うん、
こと話してるラジオとかはいっぱいありますね。
いっぱいき、あの、うん、出てきてる、
はい、
はい、でまあ次からは8周年目ということで、
うん、
まあ我々も引き続きまったりゆったり頑張っていこうかなと思っております。
スタンド FM で、
スタンド FM 向いてないな。
新しいとこはね、あの僕らを踏み台にしてどんどん輝いていってほしいなと思います、
は
い、
そうね、あのスタンド FM は編集が基本しないじゃないですか。
あ、そうだね。
で我々ね7年やってるうちにとっさに言葉が出たくなくなってるんですよ。
わわわわ、
なんか喋ってる途中であれ何やったっけってなったやつをちょっと止めて、
まあね、
でそこだけちょっとだけつまんでもらってっていうのが出てきてるんで。
そうだね、うん、それをやるならポッドキャストの方が向いてます。
そうなんですよ。
そうですね、
もう我々おじさんおばさんになってきました、
はい、
辛い。
食洗機もピーピーなるしね。
今回ちょっとだけ仕事入ったかもしれんな。
そういうのをね許してもらいながらやってます、
はい、
というわけでキーさんでございました。
はい、じゃあ私、クラグラさんから直接、イカラジさん7周年おめでとうございます。イカさんにインナークロック愛をたっぷり語っていただいたのがとっても嬉しいです。
お、
協力ゲームなんで後に引きずらないような、引きずらないようみんながポジティブに励ます空気になるのがいいんですよね。ご紹介ありがとうございました。
おお、丁寧、
う
ん、
ありがとうございます。
いや、こちらこそですね。
いや、グラグラさんのブースでめっちゃはしゃぎながら買った価値ありましたよね。
目に浮かぶようや。
昨日これやらせてもらったんですけどね、めちゃくちゃ面白い。これ最高っすね。でも僕はこれを探して買いに来ました、わざわざ
すごい。
どんどん音程が上がっていくやつ。
そう。周りの人がチラチラチラってなって、その後何個か売れたらしいっていう。
すげえ。
すごい。よかったじゃん。はしゃぎがいがあった。
はしゃぎがいが
あった。あの、頂点までね、行っちゃうんでね、
確かに。
しゃあないです。はい。
はい、ありがとうございまして。
はい、じゃあ DM でいただいているお便りです。
はい。
シムさん、九州北端、北九州でボドゲをたしなんでいるソレナリーズのシムと言います。ソレナリーズはあれですね、よろずやわこださんの、
はい、そうです、
ね、
はい、
僕だけが言っているやつの2人目となります。
イカさんが会長のやつ、
はい、よろずりはんなんでね。
あ、そっか、本当はね。はい、お子さんがテケリリとかこの体もだいぶ馴染んできたな、もう少しだとか言い出したら気をつけてください。犯人はイカさんです多分。
俺がテケリリって言い続けてる
ってことやね。イカラジにお便りを出そうと思いネタも考えて 4,5 日経つと何を出す予定だったかを失念してしまいました。何を書くつもりだったんだろう。 おけいさんの新作マダミスの他に何か聞きたいことがあったはずなのですが、思い出したらまたメールしますということで、
はい、
ありがとうございます。
あのお待ちしております。
思い出したら。思い出し
待ち。思い出したら送ってくださいね。
はい、
思い出せなくても別の話題送ってもらったら全然いいんで。
確かに。
はい。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
は
い、
では続きましてメールからですね。いつもありがとうございます。たいのすけさんです。
はい。
はい、7周年おめでとうございます。そして今年も楽しい配信ありがとうございました。来年もお三方の賑やかな番組配信楽しみにしていますと、
うん、
いうことでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当
でもね、たいのすけさんにはねいつもテーマを送ってもらっていてめちゃくちゃ助かっているんでね、
うん、そう確かに、
うん、俺もたいのすけさんに何かのテーマを送った方がいいんかな。
どういうことや。たいのすけさん
テーマ返し
ポッドキャスト始めてもらう。
たいのすけさんに直接 DM でたいのすけさんに対する思いを熱く語るっていうことしたら、たいのすけさんもラジオ始めてくれる。
何を期待してんねん。
お便り楽しいって、そういういろんな人からお便りもらいたいってなるとね、こういうことを、ね、
確かに確かにな
んかやっていただいた方がいいのかなみたいな。
はい、
はい、
まあ、来年もね引き続きたいのすけさんからのトークテーマをいただきながら頑張れたなと思っております、
はい、あのギリギリでやってますんで。
はい
はい、というわけで、お便りお待ちしております。
はい。
はい、メールとかでね、いただくのもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、
改めまして、ハッシュタグ、イカラジ、ひらがな、イカ、カタカナ、ラジで投稿されましたつぶやきは、イカラジストからの投稿だ、と勝手に我々が思い込んで、読めるシステムになっております。
うん、はい。
よろしくお願いします。
今年で最後の更新になりますかね。
そうですね。
はい。今年で今年の。
今年の。
今年
急に最終回。
危ない危ない。最新回を最終回という間違えるやつ
で確かに。はい。はい、12月はね、これが2回目の更新になりますので、ちょっと早めですけど。
はい。
なんていうの？
良いお年をっていう感じ
です。締めの言葉
は
ね。
はい。じゃあ宣伝してもいいですか？はい、
どうぞ。
はい。12月18日、
はい、
土曜日なんですけれども、マダミスフェスというものがございます。
はい。
ご存知ですか？
いや、知らん知らん。
はい、ですね、オンライン上です。
はい。どこで？オンラインで。見て。続きはウェブで。
そうなんですよ。何を使ってやってるかというと、ピクトスクエアというですね、うん、ツールなんですけれども、うん、
はいはい、
私もちょっと初めて使うので、うん、はっきりと分かってるわけじゃないんですが、
うん、
ゲムマのブースがオンライン上に現れた。
みたいな感じ、
ね。みたいな感じだと考えてください。
アバターを操作するような。
そうなんですよ。ドラクエみたいな画面があって、てってってって歩いていって、看板をタップすると、そのお店に入れて、
うんうん、
で、そのお店の中っていうのが、まあ、
即売会。
そうなんですよ。即売会会場みたいになってて。
うん、じゃあ、2D のバーチャル空間みたいな感じ。
うん、
そうですね、
うん、はい。で、そこから、ブースですね。
うん、
BOOTH。
BOOTH ね。はい。
の、オンライン上の、はい、販売場所に行って、
うん、
マーダーミステリーを買える。
あ、だからブースのサイトにそこから飛ばしてくれるん
ですか、うん、そうなんですよ。
そう。
というのが、まあ、基本の、フェスですね。
うん、
はい。
詳しいことは？
マーダーミステリーフェスティバル2021で検索してもらうと、出てきます。
はい
はい、ブログにリンクも貼っておきます。
うん、
はい。当日は YouTube のライブとか、
うん、
はい、Discord での、ラジオ。
すごい、しっかりしたイベント。
みたいなものも、13時から22時までがっつりやってますので、
うん
うん、はい、お楽しみいただければと思います。
はい、もう、このタイミングで DJ さんはどんなことをしてるんですか？
あ、私は出店してます。
はい。
はい、そのドラクエみたいな、その、2D 上の店の中に、
うんうんうん、
いまして、
あ、じゃあ話しかけれる、
あ、話しかけれる、
うん、
こもりしながら、
あ、確かにリニューさんですか、もう黙っときまし、
なんでやねん、
急にタイマーク出てる、怖い怖い、
そんなことはね、リニューさんはとてもお子様に優しく、あ、ちゃんとした厳しさも持っている、
言わされてる
今何かを突きつけられてる
ラジオなんで分かんないん
で、ね、足踏まれとる、
だいぶピンヒールでねそういうね、マダミステリーのイベントという、
はい、ディスコード上にね、交流会場みたいなものもあったりしますので、
あ、
はい、ぜひ確認してみてください。
はい、
これを機にね、ディスコード覚えるのもね、いいかもしれないです、
うん、確かにね、はい、はい、というわけで宣伝でした。他にもありますか？
まあ一応ですね、私が今度シナリオを執筆しました、
うん、
セブンバイスのマダミステリーに関しましても、
うん、
このマダミスフェスで一応広告とか、はい、宣伝の方してるみたいなので、
うん、
またそちらも気になった方見られると、
うん、はい、
多分ですね、ブースには妄想ゲームズさん の、うん、あのがいられるんじゃないかなと思いますので。
ケイさんはいない。
私はですね、別のところでマーダーミステリー遊んでます。
はい。フェスティバルには行くと。
フェスティバル、いや、フェスティバルには行かない。マーダーミステリーをしている。
うん、単純に他の店舗の公園に行ってる。
そう、ただプレイヤーとしてどっかで遊んでるわ。
いや、もう、その日はみんなマーダーミステリーしよう。
そうね。
だから僕は黙ってこう、小さくなってますね、その日は。
マダミスが苦手なイカです。
イカです。
はい、じゃあエンディングメッセージです、はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikarajai 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、
はい、そういやさ、
急に祭り始まったけど、
急にそやさってなったからなんか
いやいやいや、あのさ、うん、ダイスコンに出ましたよね、私たち。あ、
出ましたね、
はい、
ダイスコンとは
中国のゲームマーケットみたいな感じですかね、
う
ん、
多分そうだと思います、う
ん、はい、ちょっと詳細わからなすぎるんですけど、
なんかふわふわしてるけど、
はい、うん、10月23、24に開催されまして、うん、あ、まあ、本来8月だったんですけど、うん、延期されまして、
うん、
そのボードゲームのね、中国の祭典、
うんうん、そうですね、
に、委託で出てきました。
そうですね、まあ、委託してもしてるところの、
はい、
あの方が出しませんかって言ってくれたんで、
うん、
出ますって、
うん、そうですね、流れるように、
そう、うん、言ったらもうあとはやってくれるって感じだったんで、う
ん、はい、なんかお任せって感じで
だからふわふわしてんねん、
あの、結果だけ聞いただけみたいな感じで、なんかその時の状況も写真も何もなかったりする。
あ、写真をもらいましたよ。
あ、そうな
ん、うん、なんでね、なんかなんとなく盛り上がってるなって、
あ、そういう、うん、はい、ちょっと
でこういう状況でしたよとかっていうのはもらってるんで、
うんうん、
ふーん、なるほどねってなった。
そうそうそう、うん、だからなんとなく中国進出しました。
そうですね、
はい、
いや、できてるのか、でき
でもさ、少なくとも、うん、中国の方が買ってくれたよね。なんかこう売り上げ上がってたんで、
うん、
うんうん、
でなんか一応その英語ルールも入ってるから、
うん、
まあ、それとか日本語ルールを見ながら、
うん、
もうなんか説明員の説明聞かずに、
うん、
なんか開けて見てるような人たちもいたらしいんで、
うん、
結構興味を持ってくれてたのかなっていう気はします、う
ん、すごいね、
はい、あなたが多分犯人です。
そうですね、
うん、売りました、
はい、
すごいね、なんかいろんなことできるね最近。
そうなんですよ、
うん、
勝手に実績が解除されていったりする
困るね
嬉しいですね
ありがたいことですね。
ありがたいことに
頑張ります。
はい、
はい、
はい、というわけで、来年も、
はい、
頑張りましょう。
頑張ります、
うん、なんとなくダラダラ続けていきたいと思っております。
はい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
みのりと
オケイでした。
いかが、
良いお年を。
良いお年を。